経験丸一、全焼の捧げ物としてのキリストを経験する。全焼の捧げ物としてのキリストの上に手を置くことによって私たちは彼に結合されます。私たちと彼、彼と私たちは一になります。そのような結合、そのような一体化が示すのは、私たちのすべての弱さ、欠陥、欠点、過失が彼のものとなり、彼のすべての美徳が私たちのものとなるということです。これは交換ではありません。それは結合です。私たちは自分が完全に失格であり、望みがないと認識しているかもしれません。これが私たちの実情です。しかし、私たちがキリストの上に手を置くとき、私たちの弱点は彼のものとなり、彼の強い点、彼の美徳は私たちのものとなります。さらに、霊的に言ってそのような結合によって、彼は私たちと一になり、私たちの中で生きられます。彼は私たちの中で生きるとき、彼が地上で生きた生活、全焼の捧げ物の生活を私たちの中で繰り返します。私たちは自分自身の中でこのような生活を生きることはできませんが、彼は私たちの中でそれを生きることができます。私たちは彼の上に手を置くことによって、彼を私たちと一にし、私たち自身を彼と一にします。その時、彼は私たちの中で彼の生活を繰り返します。これが全焼の捧げ物を捧げることです。キリストを私たちの罪のための捧げ物、また違反のための捧げ物とするために、キリストが経験したことを私たちが経験する必要はありません。しかしながら、キリストを私たちの全焼の捧げ物とするためには、キリストが経験したことを私たちが経験する必要があります。私たちは神への全焼の捧げ物として経験におけるキリストを経験するなら、キリストのようにほふり場に惹かれていくべきであることを認識するでしょう。私たちはこれを結婚生活の事柄に適用して良いでしょう。夫と妻の間の争いで、両者が、あるいは二人のうち一人でさえ、ほふり場に惹かれていく経験におけるキリストを経験しようとするなら、争いは飲み尽くされるでしょう。私たちが紹介生活の中でほふり場に惹かれていく経験におけるキリストを経験するなら、紹介の中の問題に関しても結果は同じでしょう。
在職青年編。キリストは罪を知らなかった方として私たちに代わって罪とされました。それは私たちが義とされるためです。これが罪のための捧げ物としてのキリストです。またキリストは私たちの罪複数のために十字架上で死なれました。これが違反のための捧げ物としてのキリストです。主を賛美します。あなたはただ祝福に預かるだけです。これらのことでキリストが経験したことを経験することはできません。なぜならキリストには罪がないのですが、あなたには罪があるからです。しかし全焼の捧げ物についてはキリストが経験したことをあなたも経験する必要があります。例えば、職場の環境において、馬の合わない上司やあなたを嫌っている同僚があなたに塩梅されています。しかし、あなたにはそれを変更する権限がありません。実は、このような環境は主が主権の中で行われたことです。あなたは主の主権に服して、次のように祈ってください。おう、主イエスよ。私はこのような職場環境に非常に困惑しています。しかし、私は会社の中でこのことを変更する権限を持っていません。主イエスよ、私はこのようなアレンジを決定した会社の上司に服することを学びます。また、真の主権者であるあなたの御前に来て、あなたに服従します。私に恵みを与えてください。この環境の中で不平を言わず、私が学ぶべきことを学ぶことができますように、主に感謝します。神はあらゆる環境をアレンジして、あなたを作り変えることができます。あなたは多くの時、何があなたにとって最善であるのかを知りませんが、神はご存知です。ローマ8章27節。心を探る方は、その霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら、彼は神に従って、生徒たちのために取りなしてくださるからです。28節。また、神を愛する者、 すなわち彼の目的に従って召されている者たちには、すべてが共に働いて益となることを私たちは知っています。
経験丸に、キリストを知恵として経験するために、キリストを生きなければならない。コリント人への第一の手紙、第一章三十節は、キリストが神から私たちに与えられた知恵となられたと言っています。レビ記第一章で、キリストの知恵は全勝の捧げ物の頭で予表されています。私たちはキリストを私たちの知恵としようとするなら、キリストを生きなければなりません。正常なクリスチャン生活、主の中に住んで主の命を享受する生活は、自分自身によってではなく、主によってことを行う生活です。私たちは、キリストが神にとって喜びであることにおけるキリストも経験します。主イエスは常に神にとって喜びでした。私たちが今日私たちの全勝の捧げ物としてのキリストの生活をするなら、私たちも神にとって喜びとなるでしょう。パウロはこのようにキリストを経験しました。彼は言います。今、私は人の賛同を得ようとしているのでしょうか？それとも神の賛同を得ようとしているのでしょうか？あるいは、私は人を喜ばせようとしているのでしょうか？もし私がなおも人を喜ばせようとしているなら、私はキリストの奴隷ではありません。ガラティア1章10節。パウロはキリストの生活の繰り返しであり、絶えず神を喜ばせる生活をしました。ですから彼の生活は神にとって喜びでした。キリストの内側の各部分は彼の思い、感情、意志、心、そしてそれらのすべての機能を含む彼の存在のすべての内側の部分を示します。私たちの内側の各部分、私たちの内なる存在の主導的な部分は思いです。キリストの中にあったその思いは今日私たちの中にあるべきです。これは私たちが彼の思いを私たちの思いとするべきであることを意味します。私たちは自分自身の天然の思いではなく、キリストの思いを持つものであるべきです。
中高生編。あなたは学校生活の勉強や複雑な人間関係において、キリストを知恵として経験してください。そのために、あなたは奇跡的にキリストの知恵だけを求めてはいけません。このように求めても何の効果もありません。キリストの知恵を経験するために、キリストで満たされ、キリストを生きる必要があります。このために次のことを訓練してください。1. 早寝早起きする。リー兄弟は、主を享受する最も良い時間は朝の6時から7時であると言われました。このために、あなたは早寝を実行しなければなりません。できれば、夜11時までに、遅くても12時までには就寝してください。寝るときに、主イエスよ、あなたと共に安息の中で寝ることができますように。寝るときも主の恵みが共にあることを求めます。主の恵みがなければ、悪い夢を見たり、寝相が悪かったりして、良い睡眠をとることができません。また、明日の朝、目覚ましが鳴る直前に、私を起こしてください。アーメンと祈ってください。このようにして1年間に365日、1週間に7日、毎日、主の御言葉を祈り読みして、毎朝復興を実行してください。これらの享受はあなたの内側で毎日の供給となり、蓄積となります。2. 日々更新される。毎朝復興されることで、毎日主と共に学校に行き、キリストを生きる生活を少しずつ訓練してください。3. 思いを霊につけて、主によってことを行うことを学ぶ。あなたは、まず勉学において、キリストを知恵として経験してください。毎朝復興と日々更新の生活を基礎として、勉強の時に思いを霊につけ、主と共に考え、理解し、暗記してください。また、複雑な人間関係において、どのように振る舞ったらよいのか、主から知恵をいただく必要があります。第一コリント一章三十節。 しかし、あなた方がキリストイエスの中にあるのは神によるのです。このキリストイエスは神から私たちに与えられた知恵、すなわち義と聖別とあがないとなられました。